はい、こんにちは、左大臣光永です。早朝、ホトトギスの声が聞こえます。朝4時から5時ぐらいにかけてのごく短い時間だけ鳴くんです。キョキョキョキョキョキョッと、いい声で鳴きますね。平安貴族はホトトギスの声を聞きたいがために一晩中起きていたと言いますが、わかる気がします。聞かずとも聞きずと言わんホトトギス、人笑われにならしと思えば、源の年より。本日は後白河上皇の12回目、後白河院政の再開です。前回は、以仁王の挙兵について語りました。後白河法皇を幽閉し、戦王を極める平家一門。そんな中、後白河法皇第三皇子、以仁王は、源頼政と語らって、打倒平家の領事を出し、領事は源行家によって全国の源氏に届けられます。しかし平清盛は平家打倒計画をいち早く察知して軍勢を差し向け、以仁王と源頼政はまず大津の御成寺三井寺に逃げ、次に興福寺を頼って奈良方面に向かいましたが、途中宇治で平家方に追いつかれ打ち破られるところまで前回語りました。本日は第12回後白河院政の再開です。以仁王と源頼政らの挙兵騒ぎから間もない治承4年1180年5月30日、平清盛はとんでもないことを言い始めます。
福原へ都を移すの、相国様、それはどのような。
以仁王の騒ぎでは御成寺興福寺が手を貸し寄った。また延暦寺とて、いつ平家の敵に回るかわからん。京の都にいる以上、いつもいつも坊主どもの機嫌も伺わねばならん。福原に新しい都を築くのだ。
6月2日早朝、安徳天皇、高倉上皇、後白河法皇を連れて都を出ます。その夜は摂津大物の裏で一泊、翌3日早朝に福原に入ります。これまで何かと政治に口出しをしてきた寺社勢力と距離を置くこと、後白河を支えてきた貴族政権も仕切り直し、新たな軍事政権も福原に置くことが狙いだったようです。しかし福原には受け入れ体制が全く整っていませんでした。天皇や上皇がお住まいになる御所すらなく、仕方なく平家一門の館を臨時の御所としましたが、お供に付き添ってきた人々にはろくな宿所もなく、道端で座り込むというありさまでした。また福原は都を築くには幅が狭すぎでした。北はすぐに山、南はすぐに海です。平安京は北は1条、南は9条まで通りが整然と並びますが、福原には5条までしか通りを作る余裕がありませんでした。そして後白河は福原においても平家による厳しい監視下に置かれ、何も口出しできませんでした。ひたすら耐えるのみでした。また福原遷都騒動の間、悪いことが重なります。干ばつと疫病の流行、高倉上皇も重い病にかかってしまいます。そして以仁王の領事を受けて、8月には伊豆で源頼朝が平家の代官山木兼隆の館を襲撃。頼朝は石橋山の合戦で敗れるも、真鶴から船に乗り房総半島に渡り、ぐるっと回って鎌倉に入りました。9月には信濃で木曽義仲が平家方の笠原頼忠を越後に追います。治承4年1180年10月20日、駿河の国浮島ヶ原にて、平維盛率いる平家軍と源頼朝及び開元寺の武田信義の軍勢が向かい合っていました。明日を合戦と定めたその夜の夜半、武田信義の軍勢が動きました。ザッザッザッザッ、その軍馬の音に驚いたのか、富士の沼に軍勢していた水鳥たちがバサッバサッバサバサバサバサバサッと一斉に飛び立ちました。敵の奇襲だ奇襲だ。平家方は大混乱となり、戦わずに逃げ出すという大失態を演じました。しかし源頼朝はそれ以上は軍勢を進めず、 ひとまず鎌倉に戻り、東国の地盤固めに専念することにします。福原遷都は平家内部でも大不評でした。
遷都なんて、途大無理だったんです。話にならない。何を。
普段はおとなしく清盛に逆らわない三男の宗盛が、今度ばかりは清盛と激しく言い争い、皆を驚かせました。さらに、遷都に不満を抱く比叡山延暦寺が脅迫をかけてきます。京に都を戻さないと、山城と近江を占領するぞと。
くっ、致し方ない。京に都を戻そう。
11月26日、安徳天皇、高倉上皇、後白河法皇以下、平家一門の人々、こぞって福原から京都へ引き上げます。こうして福原遷都計画は、わずか半年で挫折しました。後白河は六原の平家館に、高倉上皇は平の頼盛の屋敷に、安徳天皇は藤原の国綱の五条東の当院の館に、それぞれ入り、引き続き平家による厳しい監視下に置かれます。
いまだ、夜は明けぬか。
一人ごつ後白河。しかし、ほどなく事態は一変します。治承4年、1180年11月末から12月初めにかけて、近江の国で山本義経、柏木義兼という源氏が平家に対して反乱を起こします。水運の要である琵琶湖を塞ぎ、北陸からの年貢が届かないようにしました。京の町は途端に干上がります。致命的な打撃です。またこれら近江源氏に延暦寺や恩成寺も手を貸していました。12月に入って平家が討伐軍を近江に差し向けてくると、延暦寺、恩成寺も盛んなゲリラ活動で抵抗しました。加えて、南都の興福寺、東大寺も遠くから延暦寺、恩成寺に手を貸していました。今や平家は延暦寺、恩成寺、興福寺、東大寺、いわゆる南都北嶺のすべてを敵に回していました。しかも各地で持ち人王の領事を受けた源氏が武装蜂起していました。その状況を見て、都の貴族たちも平家を見限り、冷ややかな態度を取る者も多くありました。平の清盛は認めざるを得ませんでした。平家政権が行き詰まっていることを。
致し方ない。院に政権も戻そう。
治承4年、1180年12月18日、平の清盛は後白河の幽閉を解いて政権復帰を願います。
うん、清盛め、ついに膝を屈してきよった。
そして讃岐と美濃の両国を後白河の所領としました。もう平家政権ではどうにもならないため、後白河との妥協を図ったのでした。また平家一門からそっぽを向いていた貴族たちの気持ちを引き止める意図もあったでしょう。しかし後白河はすぐには清盛の申し出を受けません。
院政を行っているのは範人ではないか。今更賃が出る幕でもあるまい。と。
この辺のいやらしい駆け引きですね。そんな中、平家一門は、持ち人王に加担した恩成寺を焼き討ちにし、ついで、南都をも焼き討ちにします。治承4年、1180年、12月27日、平の清盛の五男、重衡を大将軍に、副将軍には平の清盛の甥、道盛4万騎が、奈良興福寺に派遣されます。京都から宇治を通って木津川沿いに南へ下り、奈良へ入ると興福寺方は奈良坂、般若寺2か所に陣を敷いて抵抗します。
わあ、うわあ。
早朝から始まった合戦は一日中続き、死死累々。そして夜に入って、
火を放て。
大将軍の重衡が命じます。松明の火を民家にかけると、メラメラメラメラメラメラ、檻からの強風に煽られて、
ガーッガ
ーッ、炎は一気に広がり、寺々に燃え移ります。興福寺、東大寺の伽藍に 炎は容赦なく燃え移り燃え移り、聖武天皇建立のルシャナ仏像も熱で金属が溶け出して滝のように流れ落ちました。灼熱、大灼熱、無限阿鼻の炎の底の罪人もこれには過ぎじとぞ見えし。平重衡がこの焼き打ちを故意に行ったのか、それとも過失であったのかは説が分かれます。しかしいずれにしても平家一門は興福寺、東大寺、伝統のある仏教の聖地を燃やしてしまったわけです。以後仏敵として平家は自社勢力からますます憎まれるようになります。平家の立場は悪くなる一方でした。要は元年1181年、正月14日、高倉上皇が亡くなります。享年21。平家物語には上皇の聖人君子っぷりがいろいろと書かれていますけれども、実際にそれほど聖人君子だったかどうかはわからないです。高倉上皇が亡くなると、後白河法皇は迷うことなく院政を再開しました。いよいよわしの時代が来たという感じだったでしょうか。諸国で反平家勢力が蜂起する中、ようやく平清盛を抑えて独裁政権への歩みを始めた後白河法皇。しかし依然として平家一門の軍事力を頼りにせねばならないという状況ではありました。次回、後白河法皇の第13回目、平家一門都落ちに続きます。講演録音も配信中です。北条泰時と北条時より名執権として名高い鎌倉幕府三代執権北条泰時と五代執権北条時より、日蓮と一辺、鎌倉新仏教の巨人日蓮と一辺について、それぞれ語りまくっています。6月21日販売終了です。オンライン版菅原道真の生涯、菅原道真の出生から少年時代、青年時代、宇田法皇に重く用いられ、右大臣にまで至るも無実の罪を着せられ、太宰府に流され、死後怨霊として恐れられ、やがて学問の神様に至るまで、6月21日までの販売となります。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。